おはようございます先週まで出エジプト記を読んでいましたけども、今日からコヘレトの言葉がしばらくの間呼び進めることになりました。口語訳聖書では伝道の書ってなってたんですかね。皆さんどうですか、この文章馴染みがあるでしょうか。EBS で取り上げている最中だとも聞きましたし、 SBS でもやったんでしたっけ、やってる最中、終わった、終わりましたね、やられたということで、それに出席された方はすでに読まれたんじゃないかなって思います。一節にはエルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉って出てきます。12節には私コヘレトはイスラエルの王としてエルサレムにいたって、このことからしばしばこのコヘレトが、ソロモン王様としてこう言われることがあるわけですけども、聖書学の世界ではソロモンのやっぱり時代とは大きく隔たっている。紀元前5世紀から、紀元前2世紀ぐらいの間に、成立した文章だろうと。コヘレトっていうのは、集めるものっていう意味なんですね。ヘブライ語では、ギリシャ語では説教者というふうにも意味を持つような言葉で、そこから伝道書の伝道者の言葉みたいな形で伝道の書っていうふうに口語訳なんかでは付けられたと思うんですね。ただ詳しいことはわからないですね。だからコヘレトっていうのは、ニックネーム、これ書いてあるもので考えればペンネームっていうふうにしてもいいかもしれません。いずれにせよ学者たちの間でも非常に難解な書物だと、そういうふうに言われているんですね。学者が難解っていう書物を一回の牧師がどうやって説教するのかなというふうに非常に悩みますし、今日朝教会学校の子どもたちにもこのコヘレトの言葉をこれからね、先生たちも多分苦労するんじゃないかなというふうに思いますけども、だけどこの難解っていうふうに言われるコヘレトの言葉ですけど、でもこう印象深い言葉っていうのがこのコヘレトの聖句として皆さんの中にも記憶されているものがあるんじゃないかなっていうふうに思います。来週読む三章なんていうのはとても有名ですよね。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時があるって、その聖句なんかよく知られている聖句の一つだと思います。四章には一人が責められれば二人でこれに対する、三つ寄りの糸は切れにくいと、ちょっとこう格言めいた言葉が記憶されていたり、11章にはあなたのパンを水に浮かべて流すがよい、月日が経ってからそれを見出すであろうって、教会の伝道がうまくいかない、そういう時にこのコヘレトの言葉、あなたのパンを浮かべてみなさい、そういう言葉で励ましを受けた経験なんていうのも私自身あるなというふうに思います。12章1節には青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ、苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちにって、そういうコヘレトの言葉、こういう言葉なんかも印象深く記憶されてるんじゃないかなって思います。そういう印象深いコヘレトのこの言葉の中で、でもやっぱり繰り返し繰り返し響いてくる、その言葉がこの虚しいっていう言葉、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しいって、今日の一章二節から重苦しい空気で始まりますね。で、最終章の十二章にもこの言葉は出てきて、言ってみればコヘレトの言葉っていうのは、この虚しいっていう言葉にこう囲まれている書だっていうふうにも言われます。新しく出版された聖書教会共同訳では、空の空、空の空、一切は空であるって、非常に口語訳に習うような形で昔の訳に戻る形、空の空、これは空の最上級なんですね。ヘベルっていう言葉の最上級の用語として使われている、空の中の空、すべては虚しいって、その言葉で囲い込まれているように編纂されているのがこのコヘレトの言葉です。今日の一章のところでも、その他にも、太陽のもと人はロークするが、すべてのロークは何になろう、何もかも 物言いとかですね、14節には太陽のもとに起こることをすべて見極めたが、見よ、どれも虚しく風を追うようなことであった、まあ、やりがいのない、まあ、無意味の行為だ。一章先の20章20節には、太陽のもと労苦してきたことのすべてに私の心は絶望していたって出てきます。なんかもうどれもこれも非常に重苦しい言葉が並んで、まあ、それこそそのまま遺書になってもおかしくないんではないか、絶望しきったその遺書の言葉、そういう言葉さえこういろんなところにこう出てくる、だからこのヘベル、虚しい、空、その言葉をこう繰り返すコヘレトっていうのは、まあ伝統的にニヒリズムっていうかね、虚無主義者とか、そういうふうにこう評されてきたわけですね。非常にこうニヒリズムだ、虚無的だ。4月に NHK の番組で心の時代っていうのがありますけども、そこでコヘレトの言葉が取り上げられたんですよね。第1回の放送をご覧になった方もいらっしゃるんじゃないかなって思います。でその後コロナの影響があって収録ができず、1回で今終わってて、10月の多分中頃から再放送2回目が始まるっていうふうに NHK のホームページに出てたので、ぜひチェックしてくださればなと思いますけども、その講師として立てられているのが、小友先生、小友聡先生っていう、三鷹にある東京神学大学で、まあ、旧約学を教えておられる、まあ、先生ですね。勝木先生かぶってるんですね、学生時代、新学生時代にかぶっていらっしゃって、小友先生はもう新学生時代からそのコヘレトを研究しているですよ。新学校の博士論文を、修士論文をコヘレトで書いてるっていう、まあ、そういうコヘレト、まあ、マニアというか追求している先生が、まあ、その番組の、まあ、ナビゲーターみたいな形で、担当されるんですけど、その小友先生がこの講義されるそのテキストですね、 NHK ってほらテキストが売ってるじゃないですか。そのテキストはですね、そのコヘレトの言葉副題にそれでも生きるっていうタイトルが伏せられてるんですね。それでも生きるって。でその小友先生が最近お書きになった書物の中で、まあ、コヘレトの言葉を読もうっていう、小さな本があります。信徒の友で連載されていたそのコヘレトの言葉の連載をまとめたものですけども、その副題にはですね、生きよと呼びかける書というふうに副題がついてるんですね。コヘレトの言葉を読もう、生きよと呼びかける書って、今日読んだ限りどこにそんなことが書いてあるんだろうかと思わず思うんですけども、コヘレトって虚しい虚しい38回も使うんですよ。だけどもその虚しさの中で生きよと語る書なんだって、そういう光を持って読みたいって、大変励まされるメッセージをですね、先生語っておられます。どうしようもない虚しさ、苦、その中でもなお生きる、そのことをコヘレトは語りかけてるんだ、そのことをみんなと読み取っていきたいって、そういう方にその書籍にも記されていましたし、その視点で多分 NHK の番組も放送されるんじゃないかなって思います。虚しいってこの訳されるヘベル、もともとは息だったり蒸気、そういう意味なんですね。息も見えないし、吐いたとしてもすぐファーッと消えちゃう蒸気のようなもの、まあ、そこからこう虚しいとかですね、儚いとか無益とか無意味、不条理、まあ、そういういろんなこう言葉、意味を持つ言葉になっています。まあ、その中でも特に時間的な短さ、一瞬でこう息が見えなくなっちゃう、そういう儚さ、短さっていうものをこう意味する。だからコヘレトっていうのはこの空の空っていうところで、そのヘベルっていう言葉を使いながら、本当に人生の儚さ、 一瞬にしてこの閉じていく、大地は永遠に続くように、また日が昇り日は沈み風は巡り川も流れていく、そういう中で人間の営みっていうのは本当に一瞬で終わる。今と違うわけですね。平均寿命40歳にも満たない、そういう時代です。私も一生終えててもおかしくない、そういう短い一生の中、人間の営み、またいろんな事柄が起こってくる中で、コヘレトは空、虚しさ、ヘベルっていうものを語りながら、しかしその儚い人生の中で人はどう生きるのか、そのことを本当に真剣に問い、また向き合った、そういう人だというふうに思います。38回ヘベル、虚しい、繰り返すわけですけども、だけどもやっぱり全体読んでみると、コヘレトの言葉、じゃあ生きることを諦めているかって言ったらそうではないんですよね。最初に挙げたいくつかの聖句を聞くだけでもそうだと思うんです。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい、月日が経ってからそれを見出すだろうって、月日が経つって、ね、その先のことを見てるわけですよね。虚しいって言ってパンを水に浮かべるのって虚しさの極みのような気もします、無意味さの極みのような気がします。だけどそれが後に見出される、そこを見てるコヘレトの言葉があります。青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよって、ね、そしてそのコヘレトが結論的にその書く言葉、それがコヘレトの言葉の12章の13節ですね。あらゆることをコヘレトはするわけです。快楽にしても知識を得ることにしても、いろんなことをこうしながら、その生きる意味、その虚しさを埋めるものをそう追求していくわけですね。その中でたどり着いた結論、すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間のすべてというふうに彼は語るわけですね。神を恐れその戒めを守れって、それこそこうどう生きたらいいのかって、人はどう生きるべきなのか、まあ、そのことをこう虚しさいっぱいにこうそれを経験するこの一人の知者がですね、結論的に語った。もっと言えば、神を恐れることをなしに、神なしに生きることは虚しいのだと、そのことをこう結論付けながら語っている。お前の創造主に心を止めることなく生きることは虚しい、そういうふうにこのコヘレトは悟った。それは風を追うようなものだって。全ては虚しいって、そう語るコヘレトは、だから生きる意味などないとは言わないんですね。ヘベルは確かにある、虚しさはある、しかしにもかかわらず神を恐れ神の戒めを守り生きる、そこに意味があるんだって。ヘベルの中で神を礼拝して生きる、これこそ人間のすべてなんだって、そういうふうにこうコヘレトの言葉を私たちに今メッセージを伝えているんじゃないかなと思います。子どもたちにも朝紹介したんですけども、私たちカンバーランド長老教会の礼拝書指針っていうのがありますね。信仰告白の中にありますけども、その全文、とても大事な文章が記されていますね。私たちは人間として欠乏感に迫られて礼拝することを知っている。私たちは自分自身では満ち足りることができないのであり、作り主と出会い礼拝することによって完成と充足を経験するのである。礼拝するとは人間が人間となることである、そういう文章があります。とても大事な文章だし、いつもここに留めたい文章です。私たちは本当に満ち足りない、何か欠けてる、虚しい、心に穴が開いてる、どんなに物に満たされていたとしても、どんなに立場を持っていたとしても、どっかこうか 空洞を抱えてしまう、満ち足りないものを持ってしまう。まさにそれは礼拝すること、神に出会うことによってしか埋めることのできない空というものがあるのだということだと思います。私たちの中にヘベルがあるわけです。虚しさ、儚さ、無益、無意味、不条理、そういうものを味わわないで生きるってことはないわけですね。満たされない何かを抱えてしまう。でもそういう中で私たちは礼拝者として招かれ、今日ここにあるわけですね。先週ニュースを見ていましたら、高校3年生のフェンシングをやっている女の子が、まあ、今年はやっぱりコロナのことでね、全国大会がなくなってしまったと。でその後に一生懸命努力して練習しているんだけども、なんか練習しても無駄に思えて仕方がないって、練習に身が入らないって、なんか練習してても虚しいって、そういうふうに言っている高校3年生の女の子の言葉がありました。そういう虚しさを高校生だけじゃなくて、コロナのことでいろんな場面で、あ、なんかなくなっちゃって虚しいな、何やってきたのかなって、楽しみにしてたのにな、って、そういうことってあるような気がします。大学に入ったけどキャンパスライフの全くない、今年の大学1年生なんて本当に大学生活虚しいなって思ってるかもしれませんよね。ヘベルがあるような気がします。オンラインばっかの授業で何のために大学来たんだろうって、そういう虚しさ、ヘベル、やめようかなって思ってますっていう声が若者たちの中に聞こえてきます。また自殺をする人が急増しているっていうニュースが昨日も NHK のニュースでされていました。その前の報道でも20代から30代の女性が非常に増えている、前年比で 70% 以上増えているっていうふうに、その世代の女性の自死っていうものが、とても有名な女優さん、また俳優さんが命を絶つっていう、そういう出来事がありました。まあ、ある大学の教授の話によれば、まあ、その女性にやっぱりこう子育てであったりいろんなものの負担がかかっていて、コロナで助けなかなか助けてもらえないで孤立して追い込まれている人が増えているのではないかということを言っておられました。今私たちの現実の中にあるヘベルというものがあると思います。自分自身が一生懸命やっていることが無意味に思えてしまう、無駄に思えてしまう、子育てにしても、また介護にしても、そういう瞬間に捉えられてしまうことって、なんで私はこんなにやってるのにって、虚しくなってしまう。理解されない。一生懸命やってるのに批判される。虚しくて悲しくてやりきれない。理不尽、不条理。そういうヘベルっていうのが、私たちの生きる中にあるんではないかなって思います。職場の中にだって仕事を通してもそういうことってあると思います。だけどもそのところから生きよっていう呼びかけがあると、これはとても大事なメッセージだなって改めて教えられます。そして私はそのことを思い巡らしながらですね、今日説教の準備している中でこう導かれた一つの思いというのは、不条理の中からなお生きよ、それはまさにあのイエス・キリストの出来事に究極的にこう表されているのだということを思い巡らしました。イエス様の生涯、イエス様のその十字架っていうもの、まさにその罪なき者が処刑される、その不条理、まあ、不条理の中の不条理、ヘベルの中のヘベル、まあ、空の空、そういう出来事をのように思えたわけです。神の言葉を語り、友になられたキリスト、町や村を巡り貧しい人を癒し支え愛されたその主イエスキリストが理不尽にも殺されてしまう、なんという虚しさか、この世はなんと儚く、なんと虚しいのか、なんと不条理なのか、主イエスキリストに従った弟子たちもまさにその出来事の前で途方に暮れたわけですね。途方に暮れてしまった。エマオに向かったあの弟子たちは暗い顔して立ち尽くした。もうヘベルでいっぱいになってしまった。 だけどもその時に主は生きておられる、あなたたちもなお生きよ、そういうメッセージをキリストの弟子たちはあの復活の出来事を通して出会っていったんだと思うんですね。暗闇の中に復活の命、光が差し込んだんだ。で、神様がキリストイエス様を復活させた、そのことの大きな一つの意味はですね、やっぱりキリストイエス様のその生涯、イエス様が愛に生き抜いた、その歩み、そしてその帰結として、十字架があったわけですけども、でもその生涯をですね、虚しくされなかったということだと思うんです。そのイエス・キリストの愛を捧げ切ったその生涯こそ、神は良しとされたと。それは決して虚しい生き方ではなかったのだ。そこにこそ、神の愛なんだ。命なんだ。それがこうキリストの復活の出来事を通して私たちに告げられている大事なメッセージだと思うんですね。もちろん、イエス・キリストが復活によって、天の国を備えてくださった。私たちに永遠の命を与えてくださる。そのことと同時に、キリストのあの生涯が神に良しとされているのだ。あのキリストの生き方こそ、虚しい生き方ではないのだ。なんて愛に生きて結局殺されちゃったじゃないか。なんて無駄なんだ。そうじゃない。そうではないのだ。それはあのイエス様の復活の出来事を通して、私たちに告げられている。だからあなたたちも、その神の掟に従って歩みなさい。神の愛に従って今日生きていきなさい。そう招かれているんじゃないかなって思います。虚しさであったり、人間の儚さであったり、無意味、不条理、いろんなものを私たちは抱えながら、またそれに心奪われながら生きざるを得ないものであります。生きる力を時には失ってしまうような、そういう大きな力に襲われてしまうものかもしれない。だけども、今日、私たちは今日この聖書の言葉を読みながら、また礼拝することに通して、その虚しさが充足されている。生きる力を与えられている。キリストの命を与えられている。そのことを受け止めて歩みたいと思います。その時に、イエス様が、思い煩うな。そう何かこう語りかけてくださる御声が聞こえてくるように思ったんですね。イエス様は一日一日を本当に生き抜かれた方なんだなって思うんですね。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。イエス様は今日一生懸命生きよ、そういうふうにその歩みを通し、また聖書の言葉を通し、私たち一人一人を招いてくださっているんだと思います。また今週一週間その御声に励まされて、また神を礼拝する者として、神に従う者として、私たちの世界も本当不条理ですけども、生きよ、その御声に応えて、それぞれの働き、勤めへと出かけていきたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、今日このようにして御言葉を共に聞き、あなたを礼拝することができましてありがとうございます。あなたからの力をいただき、また新しい思いを持ってそれぞれの生活へと使わされていきます。またどうぞこの一週間、あなたを見上げ、あなたと共に歩むことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。